愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き防災情報研究センター副センター長の鳥居健一教授にご出演いただき、企業が取り組んでいる災害への備えなどについてお話を伺います。
この防災情報研究センターがまとめられました四国防災88話という冊子、本なんですけれども、これがまた中学生にも分かりやすいように写真や図、そして文章で記されたものなんですけれども、子どもたちに伝えていくっていうのはやはり大切なことですよね。
はい、やっぱり子どもたちの生きる力として、はい、災害っていうのを知ってもらいたいと思いますし、昔はですね、そういったこの話を、はい、おじいちゃんおばあちゃんから話を聞けてたわけです、うん、で災害っていうのは、100年とかですね、60年とかそういうタームで起きてきますんで、まあ、おじいちゃんから孫に話を伝えるというのは非常に自然な話なんでありますけども、最近核家族化ということでそういった機会がなかなか失われていくという中で、やはりそういったものを伝えていくという、方法として本を作っていこうということの話になりました。
これはもう防災教育の教材としても使われているそうですし、はい、防災情報研究センターのホームページからダウンロードもすることができるということですので、はい、大人の方もね、地域の特性ですとか知らないことがたくさんあるかと思いますので、一度ご覧になってみていただきたいと思います。そしてさらにセンターではその中学生だけではなくて、もっと小さな子、小学生たちにも何か伝えられないかということで、また取り組みをされたそうですけれど、
はい、議論しているうちにやはりこう小学生向けの教材もなんか開発しなきゃいけないんじゃないかという話になりまして、うん、その時のアイデアとして出たのが、漫画にしたらどうかと、
はい、
あるいは紙芝居にしたらどうかと、
うん、
でもう一つは落語にしたら、漫才で落語にしたらどうかという話が出まして、そうだなといい話じゃないかという話になったわけですけども、さあどうやって作ろうかって話になった時に、漫画研究会だったり、はい、美術研究会にお願いして、漫画版にしたりですね、あるいは紙芝居版にを作ったということであります。
この漫画四国防災話というのまた立派な冊子になっていまして、現代の子でも、
はい、
その漫画を読みながらその恐ろしさといいますか怖さっていうのも伝わることができるんじゃないでしょうかね、うん、はいはい、
これはある小学校で、はい、防災合宿みたいなことをされた時に、配布してみたんですけども、やっぱり漫画は食いつきが良くてですね、みんなその輪になって漫画を読み始めてくれてましたし、うんうん、持ってったそのお話聞くと、いやみんな読んでくれてましたよという話でしたんで、漫画という表現方法はなかなか大学では使いにくいわけですけども、はい、使ってみてよかったなと思います、はい、
こういったものからここでこんなことがあったのっていう、また親御さんとかそういった方とまたおじいちゃん、
う
ん、おばあちゃんとの話もできますもんね、
はい、まあこういったことを素材を使いながら、はい、あるいはその他いろいろとやってるわけですけども、防災教育、まあ、小学校中学校を対象にした防災教育を愛媛大学の防災情報研究センターでは積極的に取り組んで、これ一つのテーマにしてます。でこれはなぜかっていうと、まあ、まずは子どもの教育自体も重要でありますけども、子どもを教育するとですね、親子さんたちが親が参加するわけですね、
はい、
さらにおじいちゃんおばあちゃんも参加してくるわけであります、はい、で発表会をしたするとその親もそのこの発表を聞いて、子に教えられるという部分が非常に多くてですね、そういった効果もあるということで、3世代同時に教育できるということで、小中学校を対象に今ターゲットにしながら防災教育を進めているということであります。
南海地震、東南海地震、はい、これ その備えるための知識というものも、はい、どういった対策を今から取っておけばいいかということも考えていかなければいけないんですけれど、この防災情報研究センターではいろいろな取り組みをしていて、例えば企業が自然災害といったその緊急事態に遭遇した場合どう対処すればいいかということもこうみんなにこう知らしめていかなければいけないと、はいはいはい、
企業の防災というと、まあ、企業が、経営的にですね、うまくいくということだと思われがちなんですけども、はい、実はそうではなくて、企業の企業ボランティアという形でかなり 我々の地域の防災力の根源になっているわけです、
はい、
例えば私時々皆さんに言うんですけども、災害現場で、まあその救助している風景が出てると、はい、まあ、アナウンサーの方はですね、自衛隊あるいは警察の方が一生懸命救命救護に当たってますという、はい、コメントされるわけですけども、はい、実はその、 後ろ側で動いている機械は、うん、実は建設会社のバックホーだったりするわけですよね。要するにそういった部分がないと、はい、救援救護活動ってできないわけであって、やっぱりそういったものをすぐに立ち上がっていただくとためことが地域の防災力になると考えてて、その分を何とか確保したいということで、センターとしてもそういった災害がですね、事業がうまく、継続できる、専門用語では事業継続計画と呼んでますけども、これを各企業さんに作っていただこうということを、一つ取り組みの一つにしているところであります。
これまでの防災計画と異なる点というのもあるんですか？
今までの防災計画というのは、はい、基本的に災害が起きないようにするというのが防災計画です、はい、だから自分は被災しないということが前提になったわけですけども、はい、この事業継続計画の場合は自分も一部被災すると、
はい、
それをどのようにして、リカバーしていくかというのが、うん、区域画の大きな違いでありまして、そういった限られた支援と呼んでますけども、例えば携帯電話いっぱい電話回線が使えない状態の中で、はい、あるいは職員の方が全員集まってこれない状態っても想定できますので、はい、その部分の一部の職員が集まってきた中でいかに重要な業務を早く再開させるかということを、まあ、計画することがこの計画の一番重要なポイントになっています。
社会機能を担う企業として、例えば先ほどもおっしゃっていましたけれども、建設業というのは大変重要な、はい
ですね。まあ、建設業ばかりではないんですけども、はい、実はいろんな産業が重要になっていて、銀行さんですね、はい、これも被災直後にいかにこのお金をこう払い戻すかということは非常に重要な社会的な責任になっていて、うん、そういったことで銀行系のその事業継続計画の策定も進んでます。でまたですね、いかにですね、小売の方がその衛生用品であったり食料品を供給し続けるかというのは、
うん、
市民の方の生活と直結してて、それも一つ の、 事業継続計画の一つのパターンになってます。
小売業にしても銀行にしても早く復旧といいますか機能を戻すことで、ね、そこの地域全体が復興していく。
そうですね、
はい、いかに早く復興できるかという足がかりになりますよね、
はいはい、被災直後も維持しなければならない機能もありますし、はい、それをできるだけ早くこう元の状態に戻すと、この2つがポイントになると思います。例えば食料品なんかは、これはもう途切れてはいけないわけですね、はい、常にこう食料品は供給されなきゃいけない、うん、これはもう維持しなきゃいけない機能ですし、災害直後の今言った道路の警戒作業もすぐに開始しなきゃいけない仕事ですので、はい、そういったものを確保しておくということであります。
これが強いては地域の防災力の向上につながっていくと、
うん、そうですね、はい、遅れれば遅れるほどやっぱり地域疲弊していって立ち上がる立ち元に回復するということにできなくなりますので、はい、それから地域の防災力の重要な要素になっていると思います。
お話を聞いていて、企業はもうみんなやろうと安易に思ってしまうんですけれども、その防災情報研究センターでは実際に具体的にこの県内の企業をモデルケースにして、ではここから始めてみましょうっていうことをやられたそうですが、はい、いかがでしたか？
伊香崎にある建設会社の方と、はい、一回作ってみようということで、その事業継続計画をその会社と一緒にモデルケースとしてですね作って、
実際に訓練を行ってみると問題点も見えてきたそうなんですけれども、うんうん、例えば連絡を早く速やかに取らないといけないですよね、はいはい、その時に携帯電話ですとかそのメールアドレスを教えなさいと言っても、う
ん、出てこないですね。
出てこない時があったと。
はい、
はあ、
基本的に BCP を考える時には震度6強ぐらいの地震を考えるんですね、そうするとどういうことが起きているかというと、まず一般電話回線は、まあ、使えないということが想定される、はい、で携帯電話も音声では、うん、話ができないという状態を、はい、まあ、かかりにくくなってて、
はい、
ほとんどかかんないんですね、うん、その被災地の中にいる時は。そうすると何が唯一の手段かというと携帯メールになるわけ で、 で携帯メールを使ったこう情報のやり取りをやろうと、 考えるわけですけども、携帯電話は基本的には個人の持ち物でありますので、なぜ私の携帯のアドレスを会社に登録しなきゃいけないのっていう議論から始まるわけですね、で私はそれがそれでいいと言ってるんです、そういうことをやっぱりきちんと議論して、なぜ自分はこれを登録しておかなきゃいけないのかと、でそれは社会の中の一つの重要な役割をあなたは担ってるんだということを認識していただくいいきっかけになると私は思うんですね。
これをまた一つ一つ解決していくことが、また次のステップにつながっていくんですね。
次、それを使っていろんな情報を流そうという訓練をしてもらうわけですけども、ところがですね、これやってみると簡単にはまだいかなくて、だいたい皆さんこう携帯 の着信 の拒否、メール拒否の登録をされてるんで、会社から送ってもですね、拒否されて受け取れないですね。あれなぜっていう話になって、そしてようやくその部分直さなきゃいけないねという話が起きたり、計画っていうのを作っただけじゃダメで、きちんとこう動くか動かないかですね、確認をしていくという作業が重要で、訓練というのは非常に重要視されています。その中である地震が起きたことを想定してみんなでこう会社に集まってくるわけですね、で集まってきたところ、最初に集まってきた人たちはその会社の鍵がない、開ける鍵がないと、だから会社の中に入れないで、数十分間無駄な時間を過ごすわけですね。そしてようやく鍵を持ってきた人がやってきて鍵を開いて、ようやくそういった災害対策ができるようになると。でやっぱりそれじゃまずいじゃないのって話になって、その鍵をどういうふうに管理するかっていう議論が行われて、ちゃんと最初に来る人たちに鍵を渡しておこうという議論が進んでいくということなんで、訓練をして計画を、修正していくという作業を繰り返していくことによって、だんだん完璧なものになっていくということですね。
実際に動くことで、その不足している部分ですとか弱点ということが見えてくるわけですね。これからまた防災情報研究センターが担っていくところという大きいものになるかと思うんですが、今後の展望というものをお伺いできますか。
2つやっぱりあると思うんですね。1つは学外との連携、あともう一つは学内の連携ということです。で学外の連携っていうのは、いわゆる社会貢献として、位置づけられているもので、このセンターが発足した一つの経緯は、やっぱりこの社会貢献を積極にやっていって、愛媛大学がやっぱりこの愛媛にあってよかったと、愛媛の県民の皆様方に言われているような大学になりたいという思いの一つの表れが、この防災情報研究センターであります。そういったことを踏まえてですね、我々これがますます連携を、地域の皆様方の連携を深めていくということが必要だというふうに考えています。もう一つは学内の連携であります。というのは、この防災というのは非常にこう分野が広いですね。一つの分野だけではなくて、心理学の部分もありますし、経済学の部分、社会学の部分もあると、非常にこう、総合的な学問分野でして、そういった意味で、これからはもう少し学内のですね、連携を強化して、そういった、総合的な防災というのはいかにあるべきかということをテーマに、連携を進めていきたいというのが、これからの課題かなというふうに思ってます。
私たちも防災については分かってるって頭では思ってるんですけれども、先生に教えていただいたように、いざという時動けるように、普段からそういった心がけでいろんなところ積極的に関わっていければなと思います。2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は無細胞生命科学工学研究センターの戸澤譲教授にご出演いただき、戸澤先生のプロフィールや研究テーマなどについてお話を伺います。お楽しみに。